映画批評シネマジです。シネマジは映画40代映画好きおじさん2人が新作映画を社会価値や映画の裏側など様々な視点から楽しく語らう映画評判です。伊勢山です。
エンサーです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、今回、お送りする、取り上げる映画は、ウエストサイドストーリーです。
はい
はい。はい。ということでですね、今回まあ、ウエストサイド3は、私のちょっとチョイスの方でですね、お送りしたんですけれども、映画なんですけれども、じゃあまず、ウエストサイド3の、簡単な、映画の説明をしたいと思います。ウエストサイドストーリー、スティーブン・スピルバーグ監督が1961年にも映画化された名作ブロードウェイミュージカル、ウエストサイド物語を再び映画化と、1950年代のニューヨーク、マンハッタンのウエストサイドには夢や成功を求めて世界中から多くの移民が集まっていた。社会の分断の中で貧困、差別や貧困に直面した若者たちが同胞の仲間と集団を作り、各グループが対立し合う。特にポーランド系移民のジェッツとプエルトリコ系移民のシャークスは激しく敵対していた。そんな中、ジェッツの元リーダーであるトニーはシャークスのリーダーの妹マリアと、運命的な恋に落ちる。二人の禁断の愛は多くの人々の、運命を変えていく。ベイビードライバーの、アンセル・エルゴートが、トニーと。で、オーディションで約3万人の中から選ばれた、新星、レイチェル・セグラーがマリアを演じ、61年版でアニタを演じたリタ・モレノも出演と。リンカンの、トニー・クシュナが結婚、現代アメリカのダンス界を牽引する、ジャスティン・ベックさん。が振り付けを担当、今年もですね、あ、もうすぐですと、第94回アカデミー賞で、作品賞、監督賞が、計7部門で、まあ、すでにノミネートされているという、まあ、注目の作品です。はい。ということで、はい、まあ、見ていただいたと思いますけど、じゃあ、まず、ね、皆さん、ご感想いかがでしたでしょうか。
そうっすね、僕ウエストサイドストーリー自体が別になんか演劇とかその他のその61年ですかの映画でも見たことないんで、まあ、どんなストーリーのものかよく分かんなかった中で、で結構長めだったと思うんで、最初あんまりよく分かってなかったんですよ、正直ストーリーね。なんだけれど、まあ、やっぱりクライマックスになっていくにあたって、すごくやっぱり、はい、なんていうかこう感動を誘うような流れで、いい映画だったなっていう風に、まあなんか終わり方もなんかスピルバーグだから典型的な、なんかハッピーエンドかと思いきやみたいなところもあったんで、あとこれネタバレになっちゃうんだね、今ね、あれになっちゃうけど、
なるほど、
だからまあそういう意味ではすごい面白かったなとは思いつつも、なぜこれをスピルバーグが手掛けるのかなっていうのはちょっとなんか背景が知りたいなと思いました。
なるほど、
うん、
僕で言うとですね、これウエストサイドストーリー見てきてよかったよっていうふうに母親にメールしたら、
うん、
もう私はもう昔の見た時のやつが見るから今のやつは見たくないってこれ言ってて、
あ、そうなんだ。
で、なんかやっぱね、小学生ぐらいの時だったらしいんだけど、まあ、当時ものすごいブームになって見て、まあ、みんな見てた、で父親も見てたって言ったらね、だから、まあ、そのぐらいこう昔の人にとってはってか我々の父親母親世代だと思い出の作品らしいんだけど、
うん、タイタニック的なやつ
ね、大体が、あ、僕らのとこで言うとね、
そうそうそう
あんまなんかあれですか、なんかこう、まあ、そういう意味で世代間父親の話、あんまその話を聞かないと思いますけど、全然知らなかったですか、前のやつとかは。
あ、前のやつ僕は知らないですよ。 なんか劇団四季のウエストサイドストーリーしか知らないね。
あ、それは見たんじゃなくてやってるっていうことだけっていうこと。
そうそうそう。うん、
ああ、うん。ウエストサイドストーリーはね、だから、まあ、僕も一応見たけど、前ね、だいぶ若い時に見てて、
うん、
あの、正直ちょっと忘れてました、なんか。
うん、
話をだからね。
そうだよね。
うん。まあ、僕で言うとね、感想はね、いやもう、見た、友達と一緒にも見たんだけど、もうとにかくね、素晴らしいの一言だったね、なんか。
ああ、なるほど、なるほど。どの面が、いや、ごめんなさい、僕ね、すげえ正直に言うと、感動したけれども、なんか今まで見てきた映画の中ですごい素晴らしいです、みたいな感じまでは至ってないんですよ。なんでちょっとそれを教えてほしい。映画評とか、ね、サイトを見るとみんなすごい高評価だから。
ああ、なるほど。
うん、
あのね、僕は多分ね、あのね、うん、ダンスが好きなんですよ、僕。
あ、ダンスなのね。うん。
うん。
うん、
で、やっぱね、なんつうの、うん、特に集団が踊るダンスを見るのがものすごいやっぱこう、結構、好きなんですよ、僕。で、今回の、このダンスシーンを見て、なんていうかね、もう理屈抜きでわけは、もうわけもわからず、素晴らしいダンスを歌に、なんか涙が溢れるみたいな。
あ、
そこがまず第一の感想ですね。
なるほどね。じゃあミュージカル仕立てだったっていうのが本当に功を奏してるね。うん。
うん。で、このミュージカルは別にそんなにミュージカルって好んで見る方じゃないんだけど、
うん、
これに関してはその要は、そのダンスとミュージカルのが素晴らしいクオリティになってるってことが、もうとにかくそれが素晴らしいの、まず一言の第一印象かな。
うん、そうすると僕からの、最後の質問はますます謎めいてて、なんでスピルバーグが関与することって、そのダンスを素晴らしくすることに、それ貢献するの？
あはは、ね、だからなんでスピルバーグがあえてっていうところはあると思う。で、僕もだからね、これ僕も調べました、今回も、
うん、
このアイディアを、
うん、
で、あ、じゃあまずはこれを見るにあたって、エロサさん、これパンフレット今回どうですか？パンフレットって毎回買いますよ、エロサさん。
いや、毎回買ってないですよ。
買ってないですか？
そんな濃いファンじゃないですからね。伊勢屋さんみたいに全部買うことはないですよ。
そうですね。僕はほら、毎回言ってるように、毎回ね、できる限りパンフレット買うんですよ。
うん。
ただ今回ね、パンフレット買うのにちょっと躊躇しました。
なんで？
なんでかってことですね。これね、今回の、これがね、
うん、
ウエストサイドストーリーのパンフレットなんですよ。
うん、
はい、このパンフレット、いくらだと思います？これ。
あ、要は高かったってことを言いたいんだろうな。そうすると、2000円。
これね、一冊2750円します。
すごいですね。想像を超えてきましたね。うん、
想像を超えてくるでしょ。
うん。
俺、ちょっとね、これなんかあれですか、特別版ですかって聞いたら、いや、これだけですよ、って。
へー。
最近あるんですよ、特別版でね。1000円、普通のパンフレットだいたい800円から1000円ぐらいの間ぐらいですけど、
うん、
特別版だけで1500円とか。
うん。
まあ、言っても2000円とかだよね。
うん。
これ多分最高額だね、俺が買ったパンフレットの中で。
なんでそこに稼ぎに来てんだろうね。
すげえ、そう。ほんとなんか美術展のさ、ほら、なんつうの？この図録というかさ、
うん、
あれと同じってか、そもそも映画見る料金より高かったよ、これ。
そうだよね。
凄まじい、ほんと、高さのやつで。まあでもちょっと今回取り上げるから、ちょっと、まあ、買ってみないとなんかわかんないなと思って、ちょっとタイムを吐いて、買いました、今回。
うんうん、
ここで。
はい。
で、これ見るとね、ああ、なるほどなっていう部分は、まあ確かにあったというか、
うん、
で、じゃあ何かっていうと、まあ今回の要は映画と、61年版か、
うん、
この、まあ、違いって何かって話ですよね。
うん、
で、ここにちょっと写真が、ちょっとあるんですけど、見えますかね、
う
ん、
見えます。
上の写真が、1961年のキャスト。
うん。
で、下が今回のキャストね。
うん。
で、これの違いって、まあ、何か分かるって言ったら分かんないかもしれないですけど。
じゃよく分かんないですね。うん、
これね、要は、キャストしてる、人種のハードルが違うんですよ。
へぇー。
今回の話って、そのウエストサイドのストーリー、話って、要は、プエルトリコ系の、シャークスってグループと、ポーランド系のジェッツっていう人種間の対立の話じゃないですか。
うん。
でも、前回のやつで、プエルトリコのシャークス側の人たちも、で、実際にプエルトリコ系の人たちを、の役をしたのは、今回のおばあさん役をやってるリタ・モレノさん一人だったの。
うん。
で、それ以外は、この、まあ、このね、ウエストサイドストーリーでアカデミー賞を取ったんだけど、うん、この、なんだ、お兄さんの今回のね、役をやってる、ジョージ・チャキですか、が、ギリシャ系のアメリカ人ですも
ん。なるほど、なるほど。
で、あと前回のヒロインは、ナタリー・ウートさんって人がやってるんだけど、この人はロシア系のアメリカ人で、
うん、
でも顔黒いじゃないですか、この写真見ると。
うん。
これ黒く塗ってんの、これ。
ああ、そういうことなのね。へえ。
そうそうそう。で、これ何でかって言ったら、その当時とアメリカってヘイズコードってのがあって、
うん、
でヘイズコードって何かって言うと、68、要は、カトリック系のキリスト教の力が結構その当時は強くて、それをハリウッドにも結構進出してきてて、例えば、異人種間の性交は禁止みたいな。
ああ。
映画の中で。例えば、黒人と白人がセックスするシーンは映画で描いちゃいけないとか、
うん、
あと出産シーンとか性病とかも NG とか、
うん、
あと残虐な殺人も全部描いちゃダメとか、
うん、
あとキスは3秒までとか、
うん、
そういうのはものすごいこう、戒律が厳しい、映画の対する表現の厳しい時代があったんです。
うん、
で、まさにその当時のあって、だから、その当時に、こういうような、そもそも、なんていうかな、ペルトリコ系、白人以外の人種をキャスティングするってこと自体が、このウエストサイドストーリーの結構革新的なところではあったんだけど、
うん、
当時も、
うん。
だけど、それでも、ペルトリコ系の人たちは実際はほとんどキャスティングされないで、
うん、
別の人たちが顔を黒くして塗って、でキャスティングしてたっていうようなところだったのが、まあ、今回、本当にちゃんと中南米系の人たちをキャスティングしたっていう。
なるほど、なるほど。
が多くのやっぱ違い。
うん。
なんですよね。
うん。
で、じゃあなんでじゃああえてスピードバーグが今この映画やるかっていうと、まあさこの間のそのクライマッチョの話もやっぱちょっと似たような話があるんだけど、やっぱアメリカが、まあ今やっぱ人種化問題が結構激しいわけですよ。その黒人の、その、要は、ブラックライブスマーターっていうね、うん、黒人の、要は、差別に対する反対の運動とか、
そうね、
まあ、その、要は、ドナルド・トランプから始まるような、その人種間の、その対立とかがあったりしてて、うん、で、スピードバーグって、まあ、思い返せば結構そういうような人種間の対立の問題ってずっと映画の中で書いてきたわけなんだよね。
あ、そうだったんだっけ？
うん。だから、要は、あれだよ、ほら。まあ、元々と言えば、ほら、なんだっけ、シンドラのウエストも、まあ、似たようなもんだ。
ああ、そっかそっか。うん。
うん。まあ、そうだし。
うん、
で、まあ、一番大きいのは、この映画かなと思って、これ知ってますこれ、スピードバーグの映画で。
スピちゃんの映画どれ
これ、ミンヘンっていう映画なんだけど。
はあ。知りません。
知りません。スピルバーグの映画の中であんまり知られてない映画っちゃ映画なんだけど、これね、何かっていうと、ミュンヘンオリンピックってわかる？
わかるよ。
1972年にね、
うん、
行われた。で、あの時に、要は、イスラエル選手団が、
うん、
パレスチナゲリラに、襲撃されて殺されたっていう事件があったの
か。うん、そんなに細かくは分かんないけど、まあまあ、うん。
そうそう、当時あったんですよ。この、うん、ブラックセプテンバーっていうね、集団から、イスラエル選手が殺されたっていう事件があって、
うん、
で、その後の話なのよ、これって。
あ、そうなんだ。
何
うん、
そう。で、これ何かっていうと、イスラエルに、モサドって分かる？
モサドは分かるよ。
あの特殊部隊でね、あの世界最強の部隊、暗殺部隊じゃないけど、
うん、
そのね、CIA じゃないけど、そういう風に言われてるイスラエルの部隊がありますよね、あの、
うん、
そのモサドが、その、このミュンヘンオリンピックのイスラエル選手が殺された報復として、
うん、
世界中に、そのモサドがチリチリバラバラになって、あのパレスチナゲリラをあの暗殺するっていう計画があって、
うん、
でそれを実際実行したその経緯を描いたっていう。
なるほど、なるほど。
映画だったのよ。
うん、
で、まあ、それの主人公をやってるのが、あの、後にあの、ハルクの役をやるね、人がやってるんだけど、
うん、
で、暗殺グループの、そのリーダーが、その、だんだんやってると、だんだん、その、自分が、もう、その、なんつうの、パレスチナゲリラを暗殺してくんだけど、今度パレスチナ側から報復にあって、それは自分たちのチームの暗殺団のメンバーが殺されたったりしてて、うん、要はその、もう、ほんと、不毛な、こう、なんか暗殺、なんつうの、こう、なんつうの、やり返すみたいな話になっていくわけ。で、こういうように、それは、憎しみが憎しみの連鎖を生み出すっていうことって、まあ、要は、もう今回の話にも通じるような、その要は、まあ、結局、憎しみが憎しみをしか生み出さないみたいな話っていう、それはスピルバーグの映画がずっと描いててきたもので、かつその理由しかなれつっても結局同じような話なんだよ。
うん、
で、かつそもそも、今回ほら、なんていうかな、本当はウェストサイドストーリーって、元が、話が違って、イーストサイドストーリーだったかもしれないって話なんだよ。
そうなの？
うん。で、それなんでかって言ったら、
うん、
これは、ほら、もともとね、話の元になってるのは、ロミオとジュリエットなわけですよ。
うん。
ロミオとジュリエットを現代に、置いてミュージカルにしたらどうかっていうので、元のミュージカル作ってて。
うん。
だけど、その前は、イーストサイドストーリーってタイトルで行こうかって話があって、それなんでかって言ったら、ニューヨークの、今回、ほら、ヘルスキッチンっていうね、ニューヨークの、西側の方の人たちに住んでる人たちの話を描いてるんだけど、
うん、
東側に住んでる、今回の、主人公の、白人たちと、あとユダヤ系の女の子の恋愛模様っていう風に描こうとしたわけ。
うん。
だけど、その当時から、そういうような中南米系の人たちとの、要はギャングの争いとかがあって、じゃあそっち側、今描くんだったらそっち側をテーマにした方がいいんじゃないかって、で、その当時も、イーストサイドからウエストサイドに舞台を移したわけなんですよ。
うん。
だから、今回だったら、スピードバックってユダヤ人じゃないですか。
うん。
だから、まあ、イーストサイドに戻すっていう手も、まあ、でもあったと思うんだけど、スピードバックならではに住んだったらね。
うん。
だけど、やっぱ、あえて、ウエストサイドストーリーって元のまんまにしたし、あと、結構映画評論家の人たちからは、もう今やるんだったら、なんでわざわざ、1961年を舞台にするんだと。別に今も同じような問題なんだから、今舞台にするじゃいいじゃないかっていう意見もあるんだけど、でもね、このね、今回のこの2750円の、このパンフレットを見ると、ああ、なるほどなって思うところがあって、でそれは何かって言ったら、今ね、ニューヨークの、物価と地価がめちゃめちゃ高騰してるって話じゃない、うん、なんだっけ。ジェントリフィケーションって言うんだっけ、
うん、
この、要は、高級住宅地化してるんですよ。ニューヨークってめちゃめちゃ。うん、で、その、高級住宅地化してることで、そこにいた、その要は、貧困層の人たちが住めなくなってて、どんどんどんどん郊外に行ってるっていう話があるんですよ。
うん、
で、それ何かっていうと、このインザハイズっていう全く同じようなミュージカル映画があって、こっちは、中南米系の人たちしか出てないミュージカル映画があるんですけど。
うん、
で、そっちはまさに今の現代の状況を描いてて、で、それもまさにほとんど同じ時期に撮ったらしいわけ。
うん、
だから、別に、あえてこっちで描いてんだったら、わざわざ同じようなことを描く必要ないんじゃないかって言っても、判断もあったと思うし。うん、で、かつ、カンフレット見ると、この戦車の人たちが、すごいやっぱね、ウエストサイドストーリーを昔から、なんつうの、自分の地元とかでも若い頃からやってたってのがよくわかるんだよね。
うん、
あと、自分のお父さんとかおじいちゃんが好きだったとか、
うん、
あと、その、実際のプエルトリコでも、やっぱリタ・モレノさんが、その当時は、プエルトリコ系としては、 あの、主演で出て、しかもアカデミー賞で、ね、撮ったって、やっぱ、あの、ドラガンドラの、なんつうの、スターが、あの、なんつうの、賞取ったんじゃんみたいなところがあって、誇りみたいなところがあったらしくて、だからやっぱ、中南米でもやっぱ、ウエストサイドストーリーはその当時のやつですごい愛されてる作品で、自分のお父さんもお母さんも見てました、みたいな、こう、で、それは今の現代版で出られてすごい感動です、みたいなことを、すごいこのキャストの中で語ってるわけよ、
うん、
今のキャストが。
うん、
だから、多分、昔と今に続く問題だし、この映画を作ることが、今と昔の、その世代間の横の、あの、なんつうの、つながりじゃなくて、縦のつながりをつなげるっていうことが、この作品を作ること自体の意義みたいなところが多分あったんじゃないかなと思うんだよね。
なるほど。
なんかスピルバーグって、多分、だから、あえてこの作品を、当時のまんまのやつで、作ったんじゃないかなって思ってるんですけど、
うん、うん、なるほど。
どうですか。
ごめんなさい、あのダンスを、がなんでスピルバーグが関与することによって魅力的に見えたかで言うと、どんなことなんだろう。
あ、ダンスは、うん、だからまあそういう意味でそのダンスシーンはね、もちろんパワーアップしなきゃいけないっていうところがあって、まあ今そのなんだっけ、何さんだっけな、今回その今の現代のダンスの部分で、まあ、すごいこう優秀な人を連れてきて、まあ、パワーアップさせたっていうのもあると思うし、あとその、実際現地のその中南米系の人たちに、そのラテン系のその本当にのダンスを、あの、その人たちに踊らすっていうこと自体が意義があったっていうこともあるんじゃないか
な。ああ、なるほどね。うん。
うん。で、やっぱ実際見たらさ、ものすごいこう、やっぱ、あの、素晴らしく、あの、出来になってたとかもやっぱあると思うしね。
うん。
うん。
わかりました。
わかりました。
いや、この映画に関してはね、だからすごい人によって評価も分かれるかなってのもね、あの、大体が高評価なんだけれども、はい、まあ、そもそもそのミュージカルを受け付けないっていう人もまあいるにはいるけれども、そうじゃなくても長かったっていう人もいると思う。
うん。
うん。
だから、これやっぱほら、元のストーリーは分かってる話じゃないですか。
うん。
だから、知ってるよみたいな、
うん。
多分ことを言う人もいるし、
うん。
思うし、あと、その、まあある意味、知ってるのも知らなくても、やっぱ王道なストーリーって王道なストーリーなわけだから、うん、やっぱロミオ・ジュリエット下敷きにしてるからね。だから、ある意味退屈に感じる人もいるとは思うんだけど、
うん、
だけどなんかね、僕がなんかね、その要はダンスでさっきほら感動したみたいな話をしたけど、うん、でそれって要は、なんつうかな、理屈とか抜きに、もう普通にダンスが素晴らしかったっていうのは、なんかね、その、なんていうかな、ほら、なんか最後ヒロインがさ、なんかこの、なんつうの、お姉さんから、止められて、なんかあんた、なんか自分の同じチームの人と付き合いなさいみたいなね。なんでなんかこう、あえてわざわざ白人と付き合うのみたいなこと言われて止められるじゃないですか。
うん。
てか、あの時になんかこのヒロインが、でも、あの、自分の頭では、ね、あの、分かってても、ね、あの、あの人を好きだっていう心を嘘つけないなみたいなこと言うじゃないですか。
うん。
でも、まさにそれって言えば、この映画の本質なんじゃないかなと思って。
うん。
まあ、要はこの映画を見て、まあ、ダンスに、みたいな涙したり、それは、あの、理屈では分かってても、やっぱ、その相手のことを好きになっちゃうって、なんか、それ要は、人間の本質的な、なんていうか、こう、感情というか、
うん、
それ自体が、なんかこう、映画の、なんか、テーマそのものなんじゃないかなっていう感じがしてて、
うん、
で、なんか、この映画で、スピルバーグが、なんか、最後言ってたんだけど、この物語が、その要は、絶望の中でも、こういうふうに、醜いことがあっても、その愛が、それを超越するっていうふうに、思わせてくれるんだっていうふうにしたいっていうふうになんか書いてあったんだよね。
なるほど。
うん。だからまあそういうことなのかなっていう、ね、スピルバーグはそういう思いなのかなっていう感じが話したけどね。なんか
ね、うん。これスピルバーグが本当にやりたくて、スピルバーグ発案でやった映画なの？
あ、らしいけど、でも、なんかね、脚本のなんだっけ、トニー・クシナさん、まあこの人もやっぱ結構なんか、発案としては関わってるらしいけどね。
ああ。
でも、スピルバーグはやっぱ、この、もともとしたくて、やりたかったらしいよ、なんか。
あ、もともとやりたかったんだ、本人から。あ、うん、そうなんだね。うん、あ、そういうことだったんだ。 じゃあ別になんかすごい受け仕事みたいにやってるわけでもないんだね。
あ、全然そういう感じではないらしい。
うん。
あ、いや、受け仕事っていう意味で言えば、あの、ジュラシックパークの方が逆に受け仕事のことかなって。あ、あれはあの、ほら、シンドラのリストを撮りたかったんだけど、
うん、
あの、シンドラリスト、それまでほら、エンタメの映画しか作ってなかったスピルバーグが、あの、シンドラリストと、あの、映画会社が作らせてくれなくて、
うん、
じゃあなんかお前ちょっと一本稼げるやつ作れって言われて、じゃあ作りますって言って、ジュラシックパーク作って、大ヒットさせて、そのお金で作ったっていうね。
あ、そうなんだ。じゃあ、そっか。スピルバーグってどっちかというと本質的にはシンドラーのリストとか、まあこのウエストサイドストーリーみたいな方だったんだ。
もう撮りたい人なんだ。
うん。
いや、多分どっちの面もあると思うんだけど、
うん、
その、もともと恐竜が好きででかい恐竜を動かしたいなっていう少年みたいなスピルバーグのところもあれば、こういうその中を社会派ってきたことっていうことの前からテーマ性を前にしたような映画を撮る人も。
うん。
面もあると思うんだよね。
なるほど、なるほど。
でもまあ、今回で、まあ、テーマって言っても、やっぱ男性映画としてやっぱ、いい、ね、素晴らしいところはあるし、うん、僕ね、あの、あれなんですよ。もともとマイケル・ジャクソンが大好きで。
うん。
マイケル・ジャクソンのさ、ビート・イットっていう曲知ってる。
うん。
あの、TV 見たことある？
ああ、ありますね。
あれってベストサイトストーリーをまんまやってるだけなんだよ
ね、
あれって
。なるほどね。うん。
な、もうあれなんか見ると、だから、やっぱ、僕なんかね、マイケル・ジャクソン好きからすれば、この映画なんかは、うおー来たーっていう感じで、思うところもあるし。
そっかそっか。
うん。うん、っていう感じかな、なんかね。
うん。
そういう意味で、だから僕はなんかもう本当、これはちょっと、まだで、これからですけど、今年ベスト級に僕はいいって思った感じでしたけど、
うん。
江田さんはどうでしょう？
いや、多分なんかこれより感動したって映画出てくる可能性がありそうな気がしてるよ。
あ、そうです
か。まだ2月だし。うん。
あ、そうだね。確かにね。
そう。
まだまだこれからです
けど。なんか出てきそうな。気がしてますね。
なるほどね。まあだからある意味まあベタで王道だけど、まあ王道をきちんとやったっていう感じのね、
うん、
あの映画なので、
うん、
でだからまあうちの結構だからね、自分の父親とか母親とかそういう上の世代と一緒に見に行くのもいいんじゃないかなってまあちょっと個人的には思いました
ね。そうですね。うん。
うん、
ヒットしてんのこれ？
そこそこヒットしてると思うけど、
うん、
でも今結構他にも強い映画あるからね、なんかね。
ああ。いや、なんか映画館行ったら一番ちっちゃなシアターで見たんだよね。
あ、マジで？
うん。
じゃちょっとあれかな、ちょっと収束するの早かったのかな。
なんかお客さんの入りも、だから僕以外にあと一人二人だったね。
あ、マジで？
うん。
僕はあれですよね、あれ、有楽町の一番でかい、アイマックスシアターで見て、結構満員でしたけどね。
そうなの？
うん、まあでも初日に行ったからかもしれないけどね。
ああ、初日か。うん。
うん。
どんな人が見に来てんの？その初日には。やっぱりなんかその、
結構、
年配の方が。
ああ、でもなんか年齢は結構満遍なくて感じだったけどね。
うん。そっか、
まあ、子供はさすがに見てないけど、なんか結構大人でまんべんなく見てたって感じです
ね。そうだったんだね。で僕のとこはもう他の人たちも年配の人だったね。
あ、本当？
うん。
じゃあやっぱ昔を見てリバイバルで見たいみたいな、
そんなことかもしれないね、今から考えると。うん、
確かにね。まあ、今回はだから、まあ、しくも、まあ、ね、スピルバーグと、イッソートって、本当なんか二大巨匠という感じで、
うん、
しかもなんかどちらも、まあ、ある意味似たようなテーマだったなっていう。
うん。そうだね。テーマ似てると思った、確かに。
うん。なんかね。まあ、それも偶然ですけど。まあ、そんな感じでね、ストーリーもぜひおすすめなんで、見に行ってくださいという感じですかね。
はい。
はい、ということで、ウエストサイドストーリーでした。
はい。
はい。